マタイによる福音書の27章46節から50節。3時ごろ、イエスは大声で、エリ、エリ、レマ、サバクタニ、と叫ばれた。これは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。すると、それを聞いて、そこに立っていた人々のうち、ある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また、彼らの一人がすぐ走って行って、海綿を取り、それに水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうかを見ることにしようと言った。その時、イエスはもう一度大声で叫んで、息を引き取られた。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主イエス様、十字架にかけられて、命を投げ出された神の御子であるイエス様、あなたのその尊き贖いを感謝いたします。あなたが私たちの身代わりとなって死んでくださったゆえに、それゆえ私たちは生かされました。許されました。罪が清められました。あなたのその本気の救いに対し、人はなんとふざけた態度で神の御子をあしらったことでしょうか。主よ、本当にあなたの尊さ、あなたの本気、あなたの必死な愛でもって私たちを救う。それに対し人はなんと愚かで、わきまえなく、それをもて遊ぶかのようにないがしろにしているでしょうか。主よ、このあなたのご降誕を待ち望むこの時期、どうかあなたがなぜ来られたのか、どうして人の成り立ちをとって、どうして人として十字架につけられたのかを、今日あなたがお語りください。このしもべの唇を清めて、あなたの身胸を余すところなく伝えることができますように、どうか導いてください。またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして清めて、あなたの命をしっかりと今日いただくことができますように導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。命がけという言葉がありますね。それはふざけた言葉ですか、それとも本気の言葉ですか。本気ですね。命がけで、ね、もう本当に自分の命をかけて物事をなす、これかなり本気です。もうそれ以上の本気はないというほどの本気です。イエス様の救いはふざけた救いではないんです。チャランポランな救いではない。本当にキリストの、神の御子の本気の現れ、それが十字架の救いです。私たちは本当にこの十字架と相対するとき、どれほど、ね、その本気に応えているでしょうかね。チャランポランな、ね、態度でイエス様は来られたんではないんです。命を投げ出すためにこの世に降りてこられました。まあ世の中ではですね、あのクリスマス、一体なんで祝ってるのかわからないままに、まあ、祝っておりますけれども、神の御子キリストは死ぬために、それも十字架上で人の身代わりとなって死ぬために、人となって天を押し曲げて、ね、神の御子としてのその座を降りて来られました。本気だったんですね。本気で人を救おうとされたんです。そして神の御子キリストは赤ちゃんとなって、乙女マリアに宿られて、そして人としての人生を歩みました。赤ちゃんのその、ね、小さい手、その手に全ての人の罪を背負って握りしめて、そして十字架に至る人生を イエス様は歩まれたんですね、その時以降。そして今日お読みしましたこの箇所、十字架上でイエス様は叫ばれたんですね。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。マタイの福音書でヘブル語で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、そういう意味で、叫ばれました。で、それに対する人々はですね、エリアを呼んでる、ね、エリ、エレ、その言葉をなんかエリアと勘違いしたのか、この人はエリアを呼んでる。で、もう一人の人は走っていってですね、海面、英語での聖書でスポンジという英語、スポンジの方が、分かりやすいんですけど、スポンジの中に水ぶどう酒を染み込ませてですね、で、それを足の棒につけてイエス様に飲ませようとしました。ね、こいつはエリアを呼んでいる。じゃあ本当にエリアが来るかどうかを見てやろう。ね、あたかもテレビの画面の向こうの、なんか、本当に人が一生懸命なっている様を、あたかも談笑しながらそれを観察するかのように、ね、本当にエリアが来るかどうかを、ね、見てやろう、ね、酸っぱいぶどう酒を差し出してやったらどうだ、ね、それでエスさんがその酸いぶどう酒を、ね、もう本当に乾いてるところにワインビネガーを、ね、それを飲んだらもう上ってなる、その様も、ね、見て楽しんでやろうかと思ったのか、とにかく酸いぶどう酒を差し出しました。イエス様は本気だったんですけど、本当に苦しまれました。痛まれました。見捨てられたということを、ね、神様の見捨てられた、皆さん、見捨てられたという経験、あるでしょうか。本当に心が引き裂かれるような思いです。それも、見捨てられる相手が、ね、親であったならば、どれほどそれは苦しい、悲しい、もう引き裂かれるような思いでしょうか。神の御子、キリストがですね、父に見捨てられた。もう永遠の昔から、その父なる神様との愛の交わり、愛の関係にある御子キリストイエス様が御父に見捨てられたとは、一体どれほどのその心を引き裂かれる思いだったでしょうね。神様はチャランポランな思いで御子キリストを世に使わしたのではないんです。もっと、ね、このことを私たちはよく見て、よく耳で聞いて、よく感じて、本当に父なる神様はどういう身思いだったのか、御子なるイエス様はどういう身思いでこのことをしておられたのか、本当に私たちはよく知るべきです。それに対して人は本当になんとチャランポランな思いで、ね、エリアが来るかどうか見てやろう、なんか物見遊山のような、ね、なんかテレビの向こうの闘技場で人が戦って、必死で戦ってるのをなんか喜びながら見てるかのような、人はなんとチャランポランな態度でこの神の御子に対して相対していたでしょうか。そして本当に今のキリスト教会の中においても、どれほどの人がこのことを真剣に受け止めてこの御言葉に相対しているか、本当に私たち人間の愚かさといいますか、浅はかさといいますか、これこのイエス様の十字架の場面を見るに、本当に私たち自身が身をつまされるような思いです。この我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。これ、この間の、主日の学び会の時、ね、詩編22編、見ましたね。詩編22編で、これダビデが、自分のその、本当に苦しみ、神様に祈っても何か聞かれないような、そういう思いを読んだ箇所ですけども、詩編の22編を開きたいと思います。詩編の22編の一節からお読みしていきます。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。 私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救いを出させよ。彼のお気に入りなのだから、これイエス様のことを表しております。ダビデが読んだ詩篇なんですけども、しかしこのダビデの叫び通りイエス様は本当に叫びました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。ダビデは本当に幾度も、ね、神さんに叫び求めて、ダビデは助け出されました、ね、この詩篇を読んでいた時のダビデは確かに危機的な状況にあったことでしょう。でも神様はダビデをあらゆる苦しみから救い出してくださいました。でもイエス様は違うんですね。イエス様は叫ばれた通り、本当にイエス様は見捨てられたんです。愛なる神様に、父なる神様に見捨てられ尽くしたんです。本気で見捨てられたんです。見捨てられたからこそイエス様も本気で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。もう本当に心が引き裂かれる思い。イエス様はその前の晩もゲツマネで、ね、血の汗を流すほどに、本気で祈られました、ね、どうかこの杯を私から取りのけてください。しかしイエス様を十字架につけられること、それは父なる神様の御心でした。ダビデは、ね、救い出されましたけども、でもイエス様は十字架上から取り下ろされなかったんですね。イエス様は十字架上で死なれたんです。息を引き取られました。詩篇のこの22の6編では、ね、私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。言っております。実際、先ほどのマタイの福音書でも、ね、このイエス様のことをみんなでもう寄ってたかってバカにして、ね、ユダヤの王様万歳とか、ね、ふざけたその、ね、王様万歳を、させられ、またイエス様のその頭に、ね、王様ということで冠をかぶせてやろう、茨で編んだ冠をかぶせてやろう、ね、そのような本当にふざけたことを人々はしました。でそれからこのイエス様が十字架上にかけられた時も、ね、パリサイ人たち、律法学者たちはもう頭を振りながら、ね、あなたは神のお気に入りなんだろう、ね、今すぐそのだったら十字架から降りてみよう、そうしたら我々は信じてやる、神のお気に入りならば今すぐ救っていただくがよい、そのように馬鹿にされました。本当に父なる神様が人類を救うために世に神の御子を下してくださいと思ったのに、人はなんとふざけた、本当に、ね、この神様の本気に対してなんと本気でない、まあ、ふざけた態度で接したでしょうか。イエス様は、ね、神の御子であられるのに虫けらとなられました。尊い神の御子であられるのに虫けら、人間ではありません、人のそしり、民の蔑みですと、ね、実際にそうなられたんです。尊いお方が虫けらになられる、これ本当に私たちは思いも、ね、想像もできないことです。しかしキリストはそのようにされたんです。キリストは神の御子であられるお方なのに、ね、その神の御座を降りてこられました。ピリピ人への手紙の2章、そこを冒頭でお読みしたんですけども、ピリピの2章の、6節から 11節までのところを冒頭でお読みしました。ピリピの2章、6節から、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです、ね、イエス様は神の御子であられました。なのにその、ね、姿形を捨てました。神の御子という立場を捨てられました、ね、皆さん、今人間ですね。じゃあ人間の立場を捨てて、ね、ゴキブリの姿をとって、そしてゴキブリの救いのために、ゴキブリのために一応死んできなさいと言われたらどうでしょうね。ちょっとそれは嫌ですね。聖なる聖なる聖なる神様からすれば、人、罪を犯している人間、罪の飲み食いしている人間はゴキブリ以下だったでしょう。汚れたその集まりの中に降りていく、そういうことは本当に、考えられないことですけれども、でも神様の見姿であられるキリストは、そのあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、それも、ね、十字架の死にまでも従われたんです。十字架刑、もうローマ帝国、本当に残虐なことを考えるものなんですけども、その最もローマの刑罰の中で最もむごい十字架という究極の恥ずかしい、究極に痛みが続く、その死、それをイエス様は追ってくださいました。カインさんはこの神の御子キリストがご自分の立場を捨てて十字架に至るまで従順に従われたからこそ、神様はキリストに誰よりも大きな御名を与えられました。大きな権威を与えられました。で、十字架に至るまでの従順服従です。で、従順、本当にこれこそがあらゆる悪魔のその技を打ち砕くその武器であると今日の昼礼拝で少し御言葉から見ましたね。キリストのその従順服従、これは究極的な武器になったんです。悪魔サタンに対して。私たちも御言葉に対する従順服従、これが、ね、悪魔サタンに対して非常に有効な要塞をも打ち砕く武器となるんです、ね、第二コリントの10章、そのお昼礼拝で開いたんですけども、これヨシコ姉妹が選んだ御言葉でしたね。第二コリントの10章4節から6節です。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アメン。私たちの戦いの武器、それは一体何か。まず服従です、ね、5節、あらゆるさまざまな試練、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶり、これを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させることですね。まずキリストへの服従、思いとか意志とか感情、これを全部キリストに服従させること、虜にして、要するに逮捕してです、逮捕、犯人を逮捕して、手錠かけますね。あんな感じで 自分の願うことをやりたいっていうね、その神様に逆らって、でも自分の思いを遂げたい、自分の好き勝手をやりたい、それを逮捕してキリストに服従させること。それから6節に、あなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです、ね、ですから従順、服従、それによってあらゆる不従順は処罰され、そしてそれがですね、皆さんの従順、服従が戦いの武器として、それも要塞をも打ち破るほど威力のある戦いの武器となるんです。キリストは死に至るまでも従順でした。これどれほど大きな破壊力のある、ね、要塞を破るほどの力だったでしょうか。人類すべての罪を打ち破るほど力があったんです。キリストの従順、キリストの服従が、ね、従順、服従、これによってイエス様は死に至るまでのその従順により、それも十字架の死に至るまでも従順によって、それゆえ神様はキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになったんです。そして天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめてイエスは主である、そう褒めたたえるようになるためです。究極の従順、服従を貫き通された神の御子、このお方は天においても地においても地の下においても、あらゆる権威の上に座されるお方です。であるからには、皆さんね、権威を持ちたいと思いませんか、ね、悪霊サタンに対して、ね、出ていけ、ね、病に対して出ていけ、そういう権威を持ちたいということであるならば、皆さんも従順、服従することが肝心です ね、 ね、会社の組織の中でも、ね、従順な社員と、ね、不従順な社員、どちらが昇進するでしょうか。もう明白ですね。従順、どうして不従順な社員にその重要なポストを与えるでしょうか。でもなんと多くのキリスト社が、ね、その従順服従ということを嫌がって、何か、ね、自分のもう思いのままにしたい、ね、そういうことで、それでも、ね、悪霊を出しとか病を追い出しの賜物は欲しい、ね、なんと話の虫の良いことを考えるでしょうか。従順と服従、これこそがあらゆる敵の技を打ち破る武器です。キリストは死に至るまでも従順でした。それゆえ神様はキリストに全ての名に勝る名と栄光とをお与えになったんです。キリスト、このお方の贖い、それは本気でした。ですから本当に私たちもですね、本気を持ってこの御言葉に対する従順、服従を学ぶべきです。御言葉にもっと皆さんが本気で、ね、取り組むのであるならば、皆さんはどんどんどんどん権威を帯びるようになっていきます、ね、キリストに権威が与えられ、力が与えられたように、ね、その人、ね、御言葉に従順、服従する人はますます権威を帯びていきます。どうか皆さんも、ね、御言葉に対して、ね、さらにもっと本気になって、そして本当に神様の本気、神様がどれほど本気だったか、独り子を与えるほどに本気だったんです、ね、人々はイエス様を見て、ね、蔑みました、ね、あれは神様のお気に入りなんだったら、ね、だったら助けてもらえ、そうです、イエス様は御父のお気に入りでした。御父はそのお気に入りなるお方に何をしたか、十字架につけるままにされました。見捨てました。お気に入りのお方を見捨てる、ね、お気に入りの息子、お気に入りの娘を捨てる母親が、父親が一体いるでしょうか。捨てるとするならば、ね、お気に入りの本当に愛してやまない、目に入れても痛くないような子を捨てる、これちょっとやそっとのふざけた心では絶対できないんですね。でも父なる神様はしたんです。お気に入りだった巫女、愛していた巫女、目に入れても痛くない独り子を死に明け渡した。アブラハムも同じところ通りました。本気だったんです。贖いは究極の本気です。それに対し人はなんと本気をあざけたり あるいは軽くあしらったりするでしょうか。どうか皆さん、御言葉に対して、また、この御父の愛に対して、その本気の愛に対して、もっと本気で答えましょう。そして、御言葉に対しても、ますます従順、服従を、ね、貫いていくのであるならば、皆さんはさらに御父の愛を、広さ、高さ、深さが、もっともっと味わい、知ることができるようになっていきます。目を覚ましましょう。耳を開きましょう。心を開きましょう。そして父なる神さんのその本気の皆さんに対する愛の見て、それに少しでも皆さんも本気で応えて、そしてさらにそのキリストの愛の深さ、父なる神さんの愛の深さへと、その深みにまさに入っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様。あなたのその本気の愛でもって、命を投げ出すほどの愛でもって私たちを本気で愛しておられることを感謝いたします。その愛の深さ、厚さ、その愛の力強さ、その愛の本当に心を埋めくような、その痛みも伴ったような、その深み、それをますます私たちが味わい知ることができますように、どうか一人一人、目を覚ましてください。心を開いてください。耳を開いてください。そして、まさにあなたのその十字架の贖いの素晴らしさを味わい知ることができますように、どうかあなたが助けてください。私たちがもっともっとあなたを知ることができますように、御言葉に対して開かれた耳と心、思いをもっと開いていくことができますように、どうか私たちも本気を出してあなたを愛するということを、あなたを理解しようとすることを、もっと真剣に取り込むことができますように、どうか導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、十字架上で死なれ、命投げ出され、そして死に勝利された主、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではこれから祈りの時間に入りましょう。御父は皆さんを愛されました。本気で愛されました。その愛をもっと知ることができるように、そしてその本気の愛に対し本気の従順を持って応え、そして愛の関係がもっともっと親密になり、さらに味わい深く、さらに濃く、さらに豊かになっていくように、今、御前に出て、それぞれが祈り求める時をお持ちしたいと思います。